シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の乙啓です。よろしくお願いします。
お願いします。では、異端者の家について話します。
はい。
この映画は4月25日公開のアメリカ・カナダ合作で、111分ですね。R15 になります。現代がヘレティックで、まあこの意味は異教徒とか、異端者。なんで、まあそのままですね。で、監督が、スコット・ベックとブライアン・ウッズっていう二人で、脚本も同じ二人がやっていると。で、映画 .com の説明を読むと、ヒュー・グラントが悪役を務め、天才的な頭脳を持つ男が支配する迷宮のような家に足を踏み入れた二人のシスターの運命を描いた脱出サイコスリラーですね。天才的な頭脳を持ってたのかな？まあ、いいけど。
ああ、なるほど。
そんな天才感みたいなのも思
ま
わな
あまあ。
かったけど。はい。じゃあ、おとげさん、お願いし
は
ま
い。
す。
これはかなり面白かったですね、僕は。
おう。
予告では、
うん。
なんか迷路みたいのに
う
なってて、
ん。
家が。そこを逃げ
はい
回る
はい。
話かと思ってたんですけど、
はい。
まあ、そういうのじゃなかったですね。
そうですね。
もうちょっと、
ホームアロンチックな話かと思う。全
そうで
然
す
違いました
ね。なんか、そうじゃなくて、普通に宗教ものというか、
ね。うん。
まあ、信仰心みたいなのに関する話だったなっていう感じですね。で、良かった点は、まあ、二つ挙げたいんですけど、
はい。
まずはヒュー・グラントの演技が素晴らしかったなって僕は思いましたね。
そうですね。
まあ、もともと彼の演技は素晴らしいのかなっていう、あまり僕が、ヒュー・グラントの映画を見てなかったっていうのもあると思うんですけど、なぜなら直近に見たのが、ウォンカとチョコレート工場の始まりの、ちっちゃいおじさん、ウォンカ。
はい。
あ、違う、ウンパルンパ役か。
はい、ウンパ
なん
ルン
か
パです。
変な役だったんで。で、その後、配信でね、パディントン2を見たんですけど、
まあでもあれも
あれ
悪役
は、
です
そう
もん
ですね、
ね。
悪役で。まあでも、この辺から、ああ、ヒュー・グラントって演技上手い人なんだっていうのを、やっと気づいたみたいなね、とこなんですけど。で、まあこれはまあ主役、みたいなもんですよね、はっきり言って。ね、これは、本当に彼の演技で成り立ってる作品だなというふうに思いましたし。
や、そうですね。
で、まあ、最初はね、女性二人が出てきてっていう感じなんですけど、まあ、何軒目かの家で、ヒュー・グラントの家にね、ミスター・リードっていうかな、彼の家に行くわけですけど、まあ、その玄関先の会話から、二人を家の中に入れて、まあ、うまいこと言って家の中に入れるわけですけど、で、二人に、こう、お茶を出して、ちょっともてなして、会話するみたいなところでも、ほんと一気に引き込まれたなって感じですね。で、まあ、脚本も良かったんですけど、彼のその表情とか、喋り方のうまさで、まあ、全部持っていかれたなっていう感じですね。まあ、実際にああいう人がいたら、取り込まれちゃいそうだなっていうところもありますし。で、良かった点の2点目としては、脚本なんですけど、脚本というか、まあ、話の設定みたいなところで、なんか家の中が仕掛けが結構あったりとか、それからミスター・リード、ヒュー・グランとかのやってるミスター・リードっていう人が、まあ、とてもロジカルな話し方をするというか、まあ、その辺のセリフ回しとか、まあ、そういうの相まって、すごく、まあ、天才的とまでは言わないかもしれないですけど、すごく、まあ、理知的で魅力のあるキャラクターになってましたし、まあ、そこがすごい良かったですし、あとはもう細かいシーンなんですけど、この話の、この作品の中で一番僕が印象に残ってるのは、モノポリの例えのシーンですね。キリスト教とユダヤ教とモルモン教と、まあ、イスラム教とかも出てきましたけど、これらをモノポリに例えるという。で、モノポ
まあ、
リっていう
も
の
ともと
は、
同じ神様を信じてる宗教です
そう
か
で
ら
す
ね。
ね。モノポリっていうのは、まあ、キリスト教ですよね。で、実はモノポリのというゲームより前に、元になったゲームがあって、それがユダヤ教であるみたいな話とか。まあ、多分、詳しいから人から言わせたら、ちょっとね、誤解というか間違ってる部分もあるのかもしれないですけど、僕はそんな詳しくないんで、そういうものからしたらめちゃめちゃうまいし、すごいわかりやすい例えだなっていうふうに思いましたね。あとはまあちょいちょいいろんなところで、例えばミスター・リードが 妻の話をちょっとしてて、
はい。
その後も二人と妻の話をするんですけど、まあいないわけですよ、妻っていうのは。
うん。
いるはずのない妻の話をするっていうことと、
うん。
いるはずのない神の存在について話をすることっていうのは、まあ同じことだよっていうようなロジックとか、
うん。
あとは、終盤に出てくるその宗教っていうのは支配なんだみたいな話ですよね。
うん。
そういう、まあ彼の答えみたいな。その話も僕はすごい説得力ありましたし。
はい。
あとはまあ、細かいそのうんちくみたいなんですよね。
うん。
あの、大いなる力には大いなる責任が伴うっていうの。
うん。
皆さんご存知、スパイダーマンのあの、セリフだと思ってたんですけど、
うん。
実はなんか元があるんですよね。なんか、
うん。
哲学者かなんかの。
はい。
あ、そういうの全然知らなかったですし、まあ、あとはレディオヘッドの曲のうんちくとか、
うん。
なんかその辺とか面白かったですし、あとそのストーリー的には、教会の人が、モルモン教会の人が、あの、男の人が、彼女たちの二人を探しに来るっていうシーンがあるじゃないですか。助けに来るというか。
はい。はい、
この人が家に入って助けに来てくれるのかなと思いきや、
うん、
結局何もしないで帰っていくっていう、
うん。
ああいうなんか裏を書いたような展開も面白かったですね。
うん。
はい。まあそんなところで、あの、すごく面白い。あの基本的には満足な作品でしたね。
はい。
ただあの気になるところは結構あって、
うん。
細かいところは結構穴がある作品だなとは思いましたね。
お。
穴があるというか、あのまあ単に分からなかったっていうところもあるんですけど、
はい。
あと、おかしいと思ったので言えば、ラストに家からまあ一人脱出できるじゃないですか。
はい。
その時に外が明るくなってるんですよね。
はい。
朝になってる感じですよね。
うん。
でも彼ら、彼女たちが家に入ったのって、6時とか7時とか、まあ、そんなもんじゃないですか。
はい。
そうすると、12時間以上経ってるみたいなことになるんですけど。
確かに。
そんなに時間経ってないですよね、この家の中で多分。
そうそう、映ってない時間とかあんまなかったんですよね。時間経過があったみたいなところ。
だって、そんなに時間経過があったら、あの、刺されちゃった女の子、
うん、
完全に死んでますよね。
まあ、多分、ね。まあ、気絶してるシーンとかも別にない
ですよね。うん。だから、それはちょっとなんであんな明るくなったのかな、みたいなふうにちょっと思ったのがありましたね。
うん。
あとは、まあ、あの、たくさんの女性かな、まあ、宗教の勧誘に来た人たちを、幽閉してるというか、監禁してるじゃないですか。
うん。うん
まあ、あれって何のためにやってたのかとか、どうやって、まあ、同じような手法でね、やってたのかもしれないですけど、
うん。
あの、なんか、水だけ与えてたみたいな感じでしたかね、なんかね、あの、
うん。
なんか、あまりにもその辺はちょっとリアリティがない感じの、こう、本当に檻に入れてるだけみたいな感じだったんで、
はい、
まあ、なんかあの辺の描写はちょっと適当というか、
うん。
そもそも何が目的だったのかみたいなね、のは、
うん。
ちょっと思ったところはありましたね。はい。まあでも、そういうのが気にならないぐらいお話としては面白かったですね。
うん、うん。
はい。そんな感じです。
はい。ありがとうございます。では次は僕が話すんですけど、は
い、お願いします。
まあ僕もこの作品は面白かったですね。
うん。
まあとても A24 っぽい映画だなと、
ああ、そうですね。
僕は感じてて、うん、っていうのはあの、メン、同じ顔の男。
はい。
とかもホラーで。
うん。
あれはだからその、まあ、ああいう、いろんなタイプの男性、まあ、有害な男性性みたいなやつのタイプが出てくるけど、うんうん、まあ、みんな同じような顔してるし、
うん、
まあ、そういうことを訴えつつ、ホラーにしてるような作品だと思うんですけど、うんまあ、今回は、まあ、簡単に言ったら、マンスプレーニングみたいな話かな。
うん、
だからまあ、ヒューグラントがちょっとイケメンすぎるから、あんまその、マンスっぽくないんですけど、う
ん、すいません。
やってること、
僕は、今、松さんに言われるまでそこはあんま気づいてなかったですね。
ああ。
マンスプレーニングだ、これこそっていうふうには、思ってなくて、はい、確かにでも言われたらそうです。
だからその宗教勧誘者に対して宗教を、上から言うっていう。
はいはい。俺の方がいろいろ知ってるぞ、みたいなことですよね。はいはい。
だってそこも別に、知らないかどうかもわかんないのに、
うん。
もしかしたら逆襲される可能性ある。今回はだからその女性二人が若くて、まだあんまその経験がなかったから、
うんうんうん、
彼の言ってることに対して反論はそこまでできなかったけど、
はい、
別にでも、 バックグラウンドも本当はもしかしたらめちゃくちゃ知ってる人かもしれないじゃないですか。
うん、
なのに、もうそう決めつけて、マンスをしてくるっていうところが、
あ、そうか。
まさしくマンスだなっていう。
なるほど。
で、しかも、おとぎさんさっき言った男の人が来たっていうのも、うん、彼には何も言わないで追い返すんですよね。
選んでるってことですよね。
そう、男に対しては別にそういう議論を吹っかけたりしないし、
うん、ああ、そうか。
まあ、肉体的に勝てないっていうのはあるのかもしれないけど、うんうんうん、そこをあえて入れてきて、それ何もしないで追い返すっていうところが、うん、そこを訴えたい作品なのかなと僕は思った。
だから捕まってるのも女性ばっかり
だ
った
ん
ですね。
そうそう。うん、でも前半の、その、例えばモノポリの例えは面白いんですけど、
うん、
言ってること自身はそんなになんていうか、まあ、宗教をちょっとしてたらみんな知ってるだろうっていうようなことばっかだから、で、ここの天才的な頭脳っていうところも僕はちょっとあんま、はいはいはい、そこまで思わなかったし、うん、なんていうか、ちょっとその、もうちょっと、その、こう若い子じゃなくて、
うん、
すごいシスターとかが来ちゃったら、
うん、
全然言い返せられちゃった話なんじゃないかなっていうふうには感じたっていうか、
うん。
で、前半だからその、広場みたいなとこ行くじゃないですか。あの、うん、部屋に入って行って、
うんうん、
ちょっと広めの部屋でそのモノポリを話すところ、
はい、
そこまでは僕はさ、めちゃくちゃ面白かったんですけど、
うん、
その後の、その、さらにその、信仰と、なんか不倫理みたいな、
うん、
選べみたいな感じで生かされるとこあるじゃないですか。それ以降がちょっとあんまあそこまで面白くないなって思っちゃって、
う
ん。
そうですね。
なんか、まあ別にそうですよ、ネタバレになるから他の作品の名前は挙げないですけど、その、女性を監禁してる作品って結構あるじゃないですか。
うん、
そこの感じと、あんま変わんないというか。
うんうんうん、
しかも、その女性を監禁するっていうことは、まあ、ある意味もう支配したいってことだから、
はい。
そのマンスの日をするような男がやる、その支配がもう、なんていうか、あの、メタファーとかじゃなくて、そのまま出ちゃってるわけじゃないですか、
はいはい。
女性を支配したいっていうこと。はい。だからなんか、ダイレクトすぎんなと思って、
はい。そうですね。
はい。だってそういうことする人ってみんな、多分その、で、マンスとかじゃなくて、うん、性的な意味で、支配するっていうところが動機、もろ動機なわけなんで、
うん、
何のメタファーにもなってないから、ちょっと A24 っぽくないなと思っちゃったんですよね。
うん、
だから、前半もめちゃくちゃ面白かったんですけど、後半がっていう。うん、しかもその、マンスプレーニングをする男性が、ヒュー・グラントが演じてるっていうのが、
はい、
なんか、そんな風に見えないじゃないですか。
うん、
人当たりもいいし、
はい、
切れるジリリみたいな感じじゃないから、
はいはいはい、
だから一見そんななんか、良さそうなんだけど、
うん、
でもやってることはそういうことじゃんみたいな、
なるほど、
ところが面白かったなと僕は思ってますね。
うんうん、
まあそうですね。なんだろうな。あとはまあ細かいところで言ったら、ヘレディタリーに出てきましたけど、ミニチュアのなんか、
うんうん、
で表現するみたいなのが、はいはい、
ありましたね、
ちょっとヘレディタリーっぽいなと思ったり、うん、あとはそのなんだろう。女性、僕なんかもうちょっと忘れちゃったんですけど、女性が倒れてるところは、なんかもう、ごちゃごちゃってしてちょっと、わかんないんですけど、覚えてないんですけど、はい、あれはなんか、占いの人、二人いたんでしたっけ？なんか、占いする、したんでしたっけ？いつ見たんだろうな、ちょっとそこら辺の細かいところ
全部忘れてた。あれですか、毒を飲んでとか。
あ、そうそうそうそう、はいはいはい、それで死なない、はい、死ぬみたいな話。
いや、一人は本当に死んじゃってるんですけど、うん、人間を入れ替えてるっていう話ですね。
そうですね。二人いるんですよね。うんうん、それは、納得してるんでしたっけ？やらされてるんでしたっけ？
なんか、でも、彼の説明では、進んでやってるんだ、みたいなことを言ってましたね。彼女たちは。
あ、
だからもう、その、宗教心みたいの、なんだろう。どうやってコントロールして、どうやって支配してるのか、ちょっといまいちわからないですね。
うん、
そういう人たちが宗教を信じてた人たちが彼に捕まって、
うん、
結局その後どうなるのかっていうと、ちょっとよくわかんないですね。どうされてるのか、どうなってしまったのかみたいな。
うんうん、そこがちょっと僕は理解してないと思います、ね、
うん、
多分その信仰と、そこ多分つながってる話なのかもしれないですけど、う
ん、なんか
細かいとこ忘れちゃいました。はい、
そうですよね。すべて、
うん、
自分の選択によって、その部屋の家に入ってからの行動が決まってるみたいなことを、彼女たちに思わせるためのなんかトリックみたいなのがいろいろあるみたいな話だったと思うんですけど、だから全て自分の選択によって、 物語が進んでるので、神は存在しないって思わせたかったってことなんですかね。なんかそんなような話の流れだったような気がするんですけど。
うん。
ただいまいち そこはあんまり納得してないというか、それで彼女たちはどうなるのかな、結局、みたいな風に思いましたけどね。だから彼の言うことを、
うん、
に従順に聞くようになるっていうことなのかっていう。その辺のなんか、うん、その辺のロジックの詰めはちょっと僕は確かに甘いかなとは思いましたね。なんかうまく説明できてないような気がしましたね。
うん。そっか。だからそこをちょっと、もう一回見直さないと分かんないですね。ちょっと何を言いたかったのか、僕はだから全然分かってないんで。
結局、そこの、さっきも僕言ったんですけど、うん、詰めというか、もう彼の目的がよく分からんっていう、結局、
うん、
説明がいまいちなんで、多分。っていうとこは。
例えば、
はい、
なんか女性監禁してる映画で、
うん、
例えば自分の子供を産ませるためだ
み
たいな、うん。そういうことでもなさそうです
ね。そうですね。ただただ監禁してて。
監禁してるだけなんですよね。
で、なんか、その、例えばその、宗教を勧誘しに来るやつが、を恨んでいるとか、なんか理由が特に、うん、とにかく、うん。で、とにかく捕まえて、まあ、恨んでるんだったら、まあ、殺してしまえば別にいいわけですけど、そのまま生かしてるっていうのはなんか意味があるのかわからないんですよね。
うん。
うん、でその辺は多分あんまり説明されてないんじゃないですかね。
うん。
で、その何人もいたじゃないですか。
はい。
あそこに。
はい。一人じゃないですか。
そう、その意味もちょっとよくわからないんですよね。
うん、
なんかそれだけ大変なわけじゃないですか。その人が増えれば増えるだけ。ある程度は食事与えてるはずですから。うん、ところ、わからないですね。
そっか。まあちょっと配信になったらもう一回見ようかな。はい。
そうか。その、ヒュー・グラントのせいといえばそうなのかもしれないですね。全然僕は見てて嫌な感じはしなかったんですよね。いわゆるマンスプリーニングをしている表現とか作品でそういうのが出てくると、うわ、嫌なやつだって思うんですよね、僕も。でも、はいはい、ヒュー・グラントだからなのか、全然それを思わなくて。
そこはでも意図的に、見るからにマンスっぽいやつにはしないようにしたんだと思うん
ですよ、じゃないですかね。だから、なんか、まあでも確かに、彼の映像を取っ払ってやってることを並べたら、確かにマンスプレーニングですよね。
うん、まあだから僕は A24 の作品だからっていうフィルターで見てるから余計そう思ったのかもしれないけど。
うん、
普通のホラー作んないじゃないですか。
そうですね。でもなんか僕はもっと宗教と宗教の戦いみたいな話をしてんのかなって思ったんですよね、なんか。普通に。その議論を戦わせる話なのかなと思ってたんですけど、でも途中からそうじゃなくなるんで。
うん。
うん、そうか。
まあ、家に閉じ込められて喋り続けられるっていうこと自身が、
うん、
マンスプレーニングの目玉にはなってるかなっていう気もしますよね。逃げられないというか、
はいはいはいはい、
踏んだりしてんのに、
うん
うん。
で、その、彼の意図を組むような答えを言おうとするとか、その、右の扉か左の扉かっていうのも、
う
ん、彼の言わんとしてること、意図を組んでこっちを選ぶみたいな。
うん、
怒られないようにみたいなこととかね。
うん、
そういうことですよね。
要
する に、
うん。
でも、どっちも地下に繋がってるのは同じ部屋っていうね。そういうオチになってるのとかね。
うん、
それちょっと面白かったですけどね。
うん、そうですね。はい。
はい。
そんなとこでいいでしょうか。
はい。
はい。では今日は、異端者の家について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。